皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。もう気持ちのいいね、季節がやってきましたけれども、まだ朝晩少し寒いですけれどもね、本当に気持ちのいい季節がやってまいりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
春ですね。
そうですね、もう4月に入りましたらいろんなことが新しくね、皆さん、ねえー、気持ちも変わられたことだと思いますけども
ね、本当に、まあ、あんまり気持ちいいから外に出たくなるしね、はい、あのお花見もね、どうですか、
桜もね、だいぶも全国的にも開花されてきたんじゃないでしょうか ね、
あの春になるとね、街の色が明るくなりますよね。
ね、これはもう、あの、気持ちも明るくなりますけども、やっぱりミサップが今言いましたように、こう色合いがね、
色合いが
なんとなくこう
違いますよね。
そうですね、気持ちと両方高ぶりますね、ね、色が明るくなるんで。
沖縄にね、こう行った時に、降り立ったら、やはり沖縄の色って明るいでしょ。
なるほど。
こう太陽の色かな、やっぱり太陽が、まあ、
それは影響してるんでしょう ね、
すごいですよね、はい、こう考えると南の方に住むっていうのはすごく贅沢、いいですね。
いいです
ね、はい。じゃあいつものね、一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は清明、あ、もう清明まで来ましたね、うん、冬の間静まり乾いていた山里も命を吹き返したように木は芽吹いて、そして野には花が咲き、鳥が鳴いて、本当に一気こう生き返ったような感じですね。でさっき言ったように色がね、もう山の色がちょうどこうツツジかな、咲いてきたりとか、桜がね、山桜が咲いてたりとか、本当にもう変わりますね、
ね、
ガラッと、はい、はい、な感じでね、まあ、この時期沖縄では、ジーミー祭りっていうんですかな、ジーミー祭、ジーミー祭ですね、お祭りがあるそうなんですよね、うん、中国から伝わった伝統的な行事だそうです。うん、お墓の前でね、親戚集まるジーミー祭、とても華やかにされるそうですけどね、ジーミー祭。そして、二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は来ましたよ、ツバメ来たる、
お、
はい、ツバメの時期ですね。この間見ましたね、ツバメ。
あ、見ました。
もう、はい、3月の末に見ましたね。もう帰ってきてんだなと思って、ちょっと驚きましたけれどもね。冬の間を南の島で過ごしたツバメが何千キロも旅して日本にやってくる頃。もうすごいですね、何千キロですよ。ねえ。
何千キロ飛んでくるわけでしょ。
飛んでくるわけですよ。
すごいな。
私たちなんかちょっと1キロか2キロ歩いた方でね、ヒーヒー言ってるのにね。今年、4月初旬から、4月10日頃に帰ってくるそうなんですけどね、うん、毎年ね、はい。秋になるとまた暖かいところに飛んでいきますけどね。まあ、秋の初めには、ツバメサルという72個もあるんですけれども、うんうん、これまだね、暑い時期にね、ツバメサルとか、もうそんな時期ってなるんですけれども、昔はツバメがどこからやってくるのかわからなかったそうですね、
はい、
昔はね。で、海の彼方とされてる、こう、常世の国。常に世の国と書いて常世の国からやってくるっていうふうに言い伝えがあったそうですよ、
うん
うん、春の使いとして、こうたくさんのねツバメがどこから飛んでくるかやってくるのかわからなくて海の彼方にあるというふうに言われてたそうなんですよね、うん、で、たくさんの方にツバメっていうのは別名がね、愛されてあるんですけれども玄鳥、
玄鳥、
はい、これなんていうんですかね、玄米の玄というんですかね、玄にと取れて玄鳥ですね、うん、これが玄鳥至ると書いてツバメ来たると読みますからね、の玄鳥、それに、天に女と書いてツバクラメとも読むんですね。で乙女に鳥と書いてツバクラなどいろいろな呼び名があるそうなんです。
そうですか、
うん、すごいですね。ツバメといえばもううちのねこう ベランダに来たりとかね、うんうん、毎年楽しみにしてるんですけれどもね、今年も帰ってきてくれたら嬉しいですけどね、はい。ツバメは日本にやってきてしばらくすると泥や枯れ草などを運んで、あの人の家とかね、お店の軒下などに作るんですって、巣をね。
巣をね、
はい、うん、昔からツバメが巣を作るとそのお家には幸せが訪れると言われているそうな、大切にしてきたそうですね。またツバメは農作物を食べないんですって、害虫を食べてくれる駅長として知られているそうです、うんうんうん、すごいですね、まあ、帰ってきたら お疲れ様って言ってあげたいですね。
そうですね、
はい、さて、今週はね、
はい、
何にしようかなってずっと考えてたんですけれども、まあ、私事ですごく申し訳ないんですけど、父がねちょっと病気になってね、うんうんうん、もう本当もう父優先のこの数ヶ月やったんですよ、
はい、
もう父優先に病院行ったりとか、うんうん、もう病院のことずっとしてきたんですけれども、ふとね家に帰ってくるとできてないことがいっぱいだったんですね、うん、まあ病気の方がねいらっしゃるとそうなるんですけれども、できてないことをちょっとね見つけたんですよね、いっぱいね、
うん、
で皆さんそういう時ってどうしてるのかなと思って、うん、ちょっと話題にしてみようかなと思ったんですけどね、まあできてないことって普段もね、あこれもできてない、あれもできてないってあるんですけれども、そういうなんかトゥードゥーリストっていうのはジョスさんどうされてます？
そうですね、まあ、仕事場でですね、
うん、そうなんです、
まずあのメモ用紙にだいたい一日の、
はい、
まあ、することを、まあ、箇条書きにしたりしますけど、私の場合ね、はい、
毎日ね、
あ、そうなんや、例えば10項目あって、
うん、
全てこなせるかいと、それはなかなかできないことありますからね、
で、
まあ、次の日のメモ用紙に、
うん、
まあ、できてないことを
うん、
もう一度書いて、
やっぱりそうなん
ね、そんな自分の中のルーティンみたいなのありますけどね、
ありますか、
うん、
もうねそのあまりそれがひどくなってくるとね、
うん、
何するんやったかいなと思っていっぱいあるのにすること
そうです、ね、
分かんなくなっちゃうんですよ、
ありますか、
はい、まあ、そういうことがちょっと来たのでね、今ちょうどルーティン、うん、来てしまったので、まあ、こういう時皆さんどうしてるのかなっていうようなことも含めてちょっと今日話題にしてみようかなと思ってみました。ラフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、楽曲ですね、そしてまた番組後半でね、今日最近あかんなと、どうしたらいいかなっていうようなことをねお話ししたいなと思っております、はい、素敵な30分をラブフォーオーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はね、4月7日、
はい、
世界保健デーということでね。
あ、そうですか。
まあ、健康に、まあ、関係することのある意味日なんですけども、今年のテーマはですね、私の健康私の権利というようなテーマが、
はい、今年
WHO から出てましてね、まあ、毎年そういう世界保健デーのテーマが
なるほどあるんですね、
うん、でも私の健康で皆さんも今日からもお話しますけども、
はい、
十分いろんなことを注意されていると思うんですけどね、やはり、まあ、今おみさっぷが言っていたように腸、
ね、あ、そうですね、う
ん、病気や、ね、感染症を、ね、かかりにくくするのは、まあ、やっぱり腸を強くするというのが非常に大切なんです ね、
うん、
これはもう何回も何回も申し上げてますけどね、はい、やっぱり腸が、ね、元気であればね、風邪とかね、
うん、
そういった免疫細胞も 70% 何回も言ってますけど、腸に、
はい、あ、そうですね、
ね、
う
ん、腸のに存在すると、
はい、
免疫細胞がね 70% あると言われてますけど、
はい、
でその腸を強くするのね、これはもうお亡くなりになりますけど、腸のことをお話したら藤田浩一郎先生がいつも言われてる、
はい、そうですね、
スープ、
あ、そうですか、
長寿スープ、健康スープのですね、はい、この魅力について今日は少しお話したいんですけども、はい、なぜねスープが腸を強くするのか、
うん、はい、
病気やねこの老化を防ぐのかっていうことなんですけども、
はい、
まあ、スープっていろいろあるんですけどね、やっぱり一番いいのがいろんな野菜、いろんな具材をですね、
はい、
こう煮込むスープが一番、まあ、
あ、そうですか、う
ん、当時藤田校長先生よくおっしゃってましたね、
は
い、スープの魅力はですね、まず食材の栄養を逃がさないとおっしゃってます。
ああ、そうですね、うん、確かに、
こう茹でたりね、うん、煮たりするでしょ、
はい、
そうしますとその栄養成分がこう、うん、丸ごと、
うんうん、
スープで 体の中に入ります。
そうですね、
これがあの藤田浩一郎先生よくおっしゃる一つのポイント。それから2点目何かと言いますとね、やっぱり消化がいいんですよ。
ああそうでしょうね、う
ん、じっくり煮込んで、うんうん、食材が、まあ、あの消化しやすくなってるんで、うんうんうん、これあの野菜 の、うん、まあ、あの具材を多く入れたスープっていうのは特にいいとおっしゃってますね、
は
い、
なるほど、はい、
それからもう1点はやっぱり体が温まるということなんです。
あ全部いいね、
全部いいんですよ。
なるほど、
これはもう本当にね、よくおっしゃってました。もう本当にね、あのこの先生曰く、栗田先生曰く長寿スープっておっしゃってました。
おすごいな。
毎日飲まれてるらしいですかね。で、飲まれたらしいんですけども、それからやっぱりこの、 あの料理される方、好きな方、まあ、若干苦手な方でもスープならですね、
うん、
具材をたくさん入れてね、簡単ではないんですけど、こう、うん、作りやすい。
そうですね、作りやすいですね、はい、うん、
まあ、トマトだの、うん、いろんな、ね、野菜を、そのうまみ甘みがですねたっぷりこのスープでですね、うん、調理、簡単にできるんでね、はい、ぜひ皆さん野菜スープを中心にですね腸を強くして健康、うん、今日は、はい、あの世界保健デーということで、皆さん元気にスープ飲んで頑張りましょう。
はい、長寿スープ作ってみます、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはプリマベーラ・タンゲーラ、オズワルド・レッケーナさん、コピアニストの方なんですけどね、うん、その方とフェルナンド・フスアレス・パスさん、バイオリンの方なんですけど、ね、はい、この方の、あのスアレスパス先生はもう亡くなられたんですけれども、アルゼンチンでお家までお伺いさせてもらって、うん、もうすごくね、あの単語の第一人者の方なんですよね。
単語のまたこれおしゃれな曲ですね。
おしゃれなんですよ。これ、うん、春のね、単語好きさんっていうふうな意味なんです。プリマベーラ。
春の。
春。プリマベーラっていうのが。ちょうど今ですよ。そうなんです。そう思ってこれを選んだんですけどもね。やっぱりね、単語を聞くと血が騒ぐというか、うん、そういうふうになってしまってます。
ラテンの血が騒ぐんです
。ラテンの血が騒ぎますね。まあそんなこんなで、はい、今日はね、あんまりにもこう、なんというか、まずね、うん、私あの先週ほらお話ししたこう、ハッピー体質になるために、はい、まず水回りを掃除しましょうっていうようなことあったじゃないですか。覚えてるかな、
はい、
それを思い出して、こう机の絵がね、もうむちゃくちゃになってたんですよ。で
それは私もです
机の絵をね、こう、机の上にいろいろ物を置くのが嫌い で、
うん、
でこうテーブルの上にこう、例えばほらキッチンのテーブルあるじゃないですか。あそこにもいろんなもの乗ってるのが嫌いなんですよね、はい、でなのにもう山積み状態、うん、でもそういう時ってあるよね。
ありますあります、
あるよね、はい、で私割とこう A 型でこう完璧主義じゃないですか、
はい、
だからこう片付けてしまうところがあるんですけど、もうしんどくても、うんうん、でもね、今回はもうね、何もできなかったですね。あこの何ヶ月間か、
まあ、お父さんの、ね、まあ、看病というか、
ね、
毎日それ
毎日、ね
ね、忙しい中で、うん、どうしてもミサップの性格上やり残したらこう焦ってくる
んですよね。焦るんですよね、うん、でまあ、その中で例えばもう 父がね、もう本当にもう具合悪くなって、うん、もうあかんのちゃうかっていうふうなことがあったんですよ。
いろんな心配しますもんね。
そう心配して寝れないし、うん、でも机の、でその先週のね放送を自分でした後に、はい、あそうやわと思って、 まず片付けよ、あ、なんかあって、それからじゃないと仕事できないと思って、机の上を片付けたんですよね。はい、それで、そうすると今度、そこの机のところから本棚に持っていくものがちょっと溢れる、うん、じゃあ本棚の中を整理しようっていうふうにどんどんどんどん整理しだしたんですよ、
ね、時間かかるでしょ
そう、あ、やっぱりそうですか、うん、もう、まあ、皆さん、ね、お仕事されてる方そうだと思うんですけど、まあ、こういう時って皆さんあのどっから手をつけるんやろうなと思ったんですね、うん、やっぱりそのやらなあかんことっていうのはそのなんていうかなプライオリティですか、はい、優先順位っていうのがあるのでね、
うん、
もうなんかねまず本読めてないんですよ、
うん、
本読めない、で寝る前にねいつもどんな時でも読むんですけど、もう疲れすぎて気絶するみたいに寝てるみたいな、寝れないっていうよりも、
はい、
で日記かけてない、
うん、
で毎日のルーティーンがどうやったか忘れた、うん、まあ、そんなことあります？
なるほど、あります、ね、あります、
あ、そうや、
あるというかやっぱりこ仕事でもね、うん、あの一つ一つこうメモ書いてやっていくことを先ほど言いましたよね、うん、一日の初め書いてもね、
うん、
まあ、全部ができる時と
できないですよね、
できない時ありますし、うん、さっきから3分話している通りいろんなまあ生活環境で、
そうですね、
いろんなことがあったら余計こう、うん、あのできないことが増えてくると焦ってくるんですけど、
ね、
でもね、
うん、
それはあの考え方一つというか、うん、全部焦ってきてね、はい、あれもこれもなるでしょ、
なるけど何もできないのよ、
うん、それは実はね、うん、あの一歩一歩こうミサプが言うあの積み重ねることを、ま、うん、頭切り替えるとね、
うん、
全部いっぺんにできないじゃないですか、例えば10項目やりたいことを書いても、
はいはい、
それいっぺんにできますかいうことできないんで、
できないですよね、うん、
だけど生活環境でいろんなことあったら焦ってくるっていうのが、まあ、うん、現状だと思うんですけどね、
うん、まあ自分でその順位って あるじゃないですか、まあまあ、はい、例えば朝起きたら私必ず家の中掃除と水回りの全部掃除するんですけどね、うん、それから自分の仕事にかかるんですけど、はい、まあ、それがどうやってやってたっけなっていうふうな、もういつもね飛び出しで家出て、まあ、家で例えばオンラインの会議とかあるじゃないですか、
はい、
それだけ済ませてもう飛び出しなんですよね、
うん、
のご飯も食べずに飛び出しして、でおにぎり持って行っといてね、車で母と食べながら行って病院で、そんな毎日なんですね、でそうすると、え、何してたっけって、わずかこう1ヶ月2ヶ月のことなんですけど分からなくなっちゃうんですよね、
うん、
まあ、そういうことってあるんやなと。
そうですね、だから、うん、やっぱりね、一つ一つやるっていうことでもできてなかったらこう積み重なっていって焦るでしょ、
う
ん、
そうですね、
だけどね、私ね、うんうん、その時これを思い出すんですよね、ある有名なスポーツ選手がねおっしゃってて感動したんですけどね、
うん、
何か物事する時に、うん、その方もある有名な方に教えてもらったんですけどね、
うん、
自分の好きなものがテーブルにバーッと並んでるとするでしょ、
はい、
だからその時に全部いっぺんに食べれますかって、
はい、
だけど一つ一つ食べて自分に栄養を取り込むわけでしょって、
うん、
だから一個一個ね、うん、片付けていくからそういう焦らなくていいというようなメッセージを言われてるのを聞いたことあるんですよね、うん、
なるほどね、
だからどうしても仕事積み残したり、うん、だんだんだんだん焦ってくるとき
焦りますね、
まあ本当に、ね、そのいろんな仕事あるんでね、一概に全部それは言えないんですけども、
うん、
まあ一つ一つね、シャップも私が言うのなんなんですけど、
ね、
やっていくという気持ちの切り替えも必要じゃないかなと思いますけどね、う
ん、それとね、昼間にね、
うん、
必ず練習を必ずどっかでするんですけど、
はい、
その練習ができてないんですよ、
うん、
でそのまま夜ピアノ弾きに行くじゃないですか、
はい、
そしたらもう最後の方になって11時半ぐらいになってきたらね、うん、腕がなんか疲れて痛くなるんですよ、で練習してる時は痛くならないのに、
うん、
これ不思議やなと思って、
それはすごいんですね、
ね、
っていうかミサップみたいにも小さい頃からいっぱい弾いてきたのに、うん、やっぱりそういうことっていうか起こるんですね、
そう
ですね、
その、うん、多分こうちゃんと訓練で使ってないから、うん、こうなんていうかな、痛くなってきてね、
はい、
腕のところが、うん、あ、これもすごいなと思って、うん、これいかんなと反省したんですけど、まあね、本読めてないっていうのがちょっとね、
うん、だから焦ったり
するんですよ ね、 そのこんだけ今読もうっていうのは大体決まってるじゃないですか、これ読んでこれ読んでっていうのが、それがないから読めてないからすごく焦るし、
やっぱ特に本好きですからね、今なんていうんですかね、こうインターネットウェブの時代で、うん、なかなか本そんなたくさん読まれる方少なくなってるんじゃないですかね、
あ、まあ、まあ確かにね、まあ、だけどそれ読まないとこう例えばラジオの、ね、ネタ作ったりするのも必要だし、うん、で、ね、まあ、必要なんですけど、まあ、日記も書けてないし、もうどないなってんのやろう、うん、しかもね最後はね 怒りっぽくなってるんですよね。
なるほど。
怒りっぽくなって、うん、もう自分でも後から考えたらおかしくなるぐらい、うんうんうん、なるんですね。だからまあちょっと、まあ、そういう時もあるのかもしれないですけど ね、
はい、
気をつけなあかんなと思って反省してるんですけどね。まあまあ皆さんどうなんやろね、そういう時って。まあ誰でもあるやろと思うんですけど、うん、
まあ先ほど来申し上げてますけどね。
そうですね、
まあ、
一つですね、
焦らずにやっていきましょう。
あれ買いました、あのトゥードゥーリストの、うん、あのやることリストみたいな、はいはい、一個ずつ書くやつあるんですけど、あれね、なんか100枚ぐらい綴ってあるんですけど、どうやって使うんかなと思ったけど、うん、割と使うんですよね。ピュッとして書いて、
うん、
で大きな目標ってかやらなあかんこと、それを書くともうあのいっぱいになってしまって、
うんうんうん、
でその中にまだ小さいここまでいつまでってあるから、割とね、
はい、
そうやってみんなやってるんやろね、うん、難しいです ね
、
はい。まあ、皆さんもねどうやってやってるか教えてください。忙しい時って誰でもあるからね。
そうです、
まあ、それに家族にねやっぱり病気の人がこうできると本当にやっぱりみんなでね、その緊急事態ですから、
うん、
助け合ってやらなくちゃいけませんしね。はい、はい、それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。それでは来週もこの時間に、あ、忘れた、お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、まあ、ちょっと焦らないでね。
そうです、
あのぼちぼち、はい、いきたいと思います。皆さんも、春のいい気持ちの時ね、うん、楽しんでください。それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.